夜10時半。突然ではございますが、このあと23時からはタイプ1個性的な私を引き続きお聞きください。日々の恥は書き捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。この前の時間は神奈川スタジオのえみちゃん、番組お疲れ様。そしていきなりこのあと23時から始まる同じく神奈川スタジオの植松ひろえちゃんの番組のリレーを先にさせていただきました。と申しますのも、先月ですね、6月に放送した2本とも最後のエンディングでひろえちゃんにリレーをしなかったんです。この低たらくな私をひろえちゃんはですね、大丈夫だよっていう、エンディングってゲストさんもいたらあるもんねって、でも私はこれからもえみちゃんとしーちゃんにお疲れ様っていうのを最初に言うの続けるから、続けさせてねなんて可愛く言ってくれたんです。そして私は大変反省いたしまして、で先ほど本日の PA を担当してくださる愛知スタジオのサオリンと、大切なことは初めに言うっていうのもあるよというアドバイスをいただきまして、はい、なんとタイトルコールの真ん中で言わせていただきました。よかった、ほっといたしました。さてさて、2025年7月前半の放送をスタートさせます。暑いです。名古屋はもう灼熱地獄でございます。でもね、最近またあの夏がちょっと、私夏好きかもっていう風に思ってはいたんです。一時は夏やだ怖いと思ってたんですけども、でもね、それにしてもやっぱりちょっと暑すぎるので、皆さんどうぞ体調にはお気をつけくださいね。お水たくさん取りましょう。そして好きなもの食べて健康でいましょう。はい、それではこの番組は研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。改めまして、谷川静香がお届けする第71回の放送です。そしてね、1ヶ月後の第73回8月放送分からこの番組がなんと4週目に入るんですよね。4週目違う、4年目に入りますということで、3周年記念日がもう1ヶ月後ということなんですね。え、大した信念もなく、近しい人を呼んで、何度も呼んで思い出語りをしたり、そして意外とできたパーソナリティ、お友達、特に各地の子が愛知に結構ね、足を運んでくださっていて、そうすると会ってご飯食べようとかお茶しようだけではなくって、一緒にラジオで喋ろうという、そういうおもてなしが、ラジオでおもてなしができるということを私は覚えまして、なのでこの番組が始まった約3年前の途中ぐらい、割と前半の方からラジオでおもてなしというのを一つキャッチコピーにしてきました。3年目を迎えてからも、3周年を迎えてからも、ラジオでおもてなしという唯一のこの番組のコンセプトらしきものはそのままに続けていきたいと思っております。なぜなら今全く辞める理由がないんです、私。なので大した信念もなく、ポツポツ喋っているような、そんなパーソナルでカジュアルな番組なんですが、続けていきたいと思っております。ということで今からはですね、この年明け番組振り返りというものをしていきたいと思います。年明けまでの番組振り返りをしたのがね、年末とかじゃなくって、3月にようやくしたんです。じゃあ私は年末年始何を喋っていたのかというようなことは、そう、3月にしたんだ。ん ?3 月にしたんじゃんね。はい、3月にしたんだ。じゃあ2月からの振り返りでした。はい、では早速していきたいと思います。2025年2月第61回が、実は先ほどオープニングトークで2人名前を挙げました。神奈川スタジオのこの番組の前と後に番組を持っている2人と、神奈川スタジオに私が出向いて3人で行っ 1.5 時間おしゃべりを続けるというぶち抜きコラボ、3幕コラボをしてまいりました。それを2月に放送したんですね。で、この後の23時からの番組のパーソナリティ上松ひろえちゃんはバレンタインの時期の放送だったので、そこに絡めてバレンタインの思い出などを聞いてくれまして、でこの前の時間22時からの会いたい、つなぎたい、ハグしたいのパーソナリティえみちゃんがバレンタインの報復絶踏思い出話をしてくれたり、そして3人それぞれに持ち寄ったチョコ系のちょっとおすすめお菓子というものをつまみながら、にぎやかに 1.5 時間神奈川スタジオで収録してきたものを放送しました。楽しかったです。そして第62回2月の後半は、今度は札幌スタジオのサラリーマン堀内さんの退院祝い第2弾リモート語りを放送しました。退院って何というとですね、実は彼は2024年の年末に、年末まで1ヶ月間入院しておりまして、大怪我だったんです。前十字靭帯断裂。しかしなぜそんな大怪我をしてしまったかという理由がですね、とっても笑えまして、ごめんねポリちゃん笑っちゃって、彼はフットサルを趣味でしているのですが、そのレギュラーとしてその試合の中でボールを追いかけていた、もしくはシュートを放ったという、あとほらディフェンスの人と激しくアタックしてこけたとかですね、そういう理由ではなくって、その試合を彼は外でコートの外で見ていて、でいつ入ってもいいようにアップしながらこう見ていて、でボールの流れに沿ってまたそちらに向けてこうアップも兼ねて少し歩き出した、小走りじゃないですよ、歩き出した時にガクッと膝が折れたような感覚になって崩れ落ちて、でなんだろうこれと思って痛いなと思って、後日病院に行ったら断裂だったということで、問答無用の1ヶ月入院アンドリハビリという、そこからの退院を祝いを第1弾1月後半にも放送したんですが、もうちょっと喋ろうということで2月後半にもお届けしました。堀ちゃん元芸人さんでね、喋っていると楽しいのでついついもう一本撮りたくなっちゃったんです。そして3月の前半もパーソナリティさん、今度は東京スタジオの素敵な先輩お二方、浜野英子さん、人気のパーソナリティさんですね、日本語学校の校長先生、そしてナレーターのお仕事も追加したという英子さんの、そのお祝いに東京スタジオのオーナー代行兼オーナーじゃない、間違えちゃった、ごめんなさい、リーダー代行兼PA、 そしてパーソナリティとしても番組を続けておられるすみこさんと3人でにぎやかにおしゃべりをしてきました。3月の後半からは3本続けて、4月の末まで一人語りをしてみました。この3月の後半に年末年始に行わなかった番組振り返りというものを、夏から年明けの分まで振り返ったんですね。私ね、年末年始はまずラジオ納めの回は、長いお友達、新卒 OL 時代の同期ゆみちゃんを呼んで、モンテネグロでご家族で暮らしていたことがあるというお話を聞いたり、年明けお正月のご挨拶とともに映画の話を思いっきり一人で30分したり、お正月におすすめの映画っていう一応大義名分で話し出したんですけども、それがね、暗い社会派映画だったり超ハードボイルドだったり、おまけに家族で正月にケンタッキーを食べながらなぜかゾンビを見たというひどいシュールな話とか、そんな思い出話をつらつらしただけの年明け会だったんです。はい、4月はですね、7年経過する私のがんの手術の経験というのをちょっとお話しさせていただきました。2年ぶりですね。2年前もこの4月に日本に渡ってお話ししたんですが、今回はがんの手術の前夜に会社の人全員からグループ LINE に励ましの LINE をもらった時が一番涙が出たよっていうお話だったり、退院後大した後遺症というものも私は感じず、あとはその恐怖感だったりとか、なんて言うんでしょうね、そういったものも感じず、なぜか家を買おうと思って奔走したものの、術後、がんの術後1ヶ月、1ヶ月じゃない、 また間違えちゃった、ごめんなさい、1年未満で、私たった10ヶ月でそんな家を探し出したものですから、団体信用生命保険が降りるわけがないとみんな分かっていても、不動産会社さんも銀行さんも一生懸命対応して、もしかしたら通るところがあるかもっていうふうにですね、駆けずり回ってくださったりして、そんなふうに大きな社会勉強、家を買おうとするとこんなにいろんなことを勉強するんだなっていうことを知ったり、で結局その年には叶わなかったんですけども、当然男子が降りずに、なので手術歴、起用歴という形で申告する必要がなくなる満術後、がの手術後満5年経つまではじっと我慢して、とうとう家を購入したんだよという、中古マンションを購入したんだよっていう話なども4月にさせていただきました。はい、そして5月です。5月の前半はまたまた札幌スタジオのカジーさんという若い女の子のパーソナリティさんをお招きしました。その1ヶ月前にまずカジーちゃんが私を番組に呼んでくださいました。カジーちゃんはですね、札幌ご出身なんですけども、旦那さんと住んでいる家を離れて東京に単身赴任しているんですね。妻側の2拠点生活という、とってもユニークでアグレッシブで頑張り屋さんなキャリアを築いている女子なんです。そのカジーちゃんのお話を存分に聞いたのが私の番組でした。カジーちゃんは4月にご自分の番組に呼んでくださった時も、私の仕事のことが聞きたいっていうふうに言ってくださいまして、はい、でも仕事の内容といってもね、もちろん真面目なこともあるんですよ。この時期なので、4月なので、静香さんがいつも新人研修でお伝えしているような、特に新入社員に向けての知っておくと良いというマナーなども教えてくださいっていうことで、ちょっとこう言葉遣いの、こういう言葉遣いをするとコミュニケーションがスムーズにいくよとか、これは使わない方が実はいいよっていうこともちょっとお話ししたんですけども、それ以上にカジーちゃんが気になっていたのは、静香さんは過去新人研修で鬼軍曹だったっていうのはどんな風ですかということをズバリ聞いてくれて、でもね、ちゃっかり鬼軍曹のことはあんまり披露せずにやだもーなんて言って、今は仏のトリガーですなんて言いながらペラペラおしゃべりをしました。さあ5月の後半です。5月の後半もまた一人語りをさせていただきまして、この時は何をお話ししたのかというと、友達の近況や、あとは私が Facebook グループとして管理人をさせていただいているパーソナリティの子たちと作っている一人語りお題でコラボスタジオ横断トークテーマ企画というグループについて少し説明をさせていただきました。そうなんです、これね、結構お題を使って各地で一人語りをしてくれている子が多くて、テーマは映画だったり文房具、それから何々から卒業した話などなど、3人ぐらいで、この立ち上げに携わった私含めて3人ぐらいでお題を出し合っているんですが、その中からですね、これは私が出したお題じゃないな、ある方が出した言葉というお題になぞらえて、私が言われてショックだった言葉なども少しお話をしたのが5月後半の一人語りでした。はい、そして先月の直近6月についてはまた次の機会にしようかな。そうね、また4週目に入った時にこの夏の番組からを振り返りますみたいにして振り返ってみようかと思います。そう、そしてですね、私1年目、2年目、3年目とこのパーソナリティ生活を送らせていただいて、こう1年目というのは8月から7月末までっていうふうにカウントするんですけども、1年目の時は IT スタジオをはじめ各地のスタジオになんと14番組も読んでいただいたんですね。でこれはとびきり数が多かったのはデビューしたての時でした。デビューしたてのスタートアップ期間のリモート収録という難しいところに、ゲストをいきなりお招きして、何かこちらが話しづらいような、こちらがじゃないですね、ゲストさんが話しづらいようなまごまごしたリモート収録対応になってはいけないということで、パーソナリティさん同士でリモート収録を乗り切ろうというような流れがあったので、はい、1年目の 9月ぐらいかな、たくさんゲスト出演させていただきましたが、ゲストというよりもこうお互いをこう支え合うようなそんな回でしたね。さあ、では一度ブレイクを入れて後半もゲスト出演の思い出というのを少しお話ししていきたいと思います。みんなも一緒にヘイって言えたかなって何の予告もなしにすいません。しかもね、このスカの後半トークスタートの音楽は割と久しぶりに使うかも。はい、さあゲスト出演の思い出ね、パーソナリティ初年度の1年間で14本も出していただいて、各地のパーソナリティ同期の友達という子が多かったので、リモートも結構多かったですね。これで私はあのリモートというものに結構慣れていったかなとも思います。そして2年目というと、2023年の8月から2024年の7月末までも同じく14本も出させていただいたんですね。ありがたいことです。何かね、起業していてこうバリバリ仕事をしているとか、イベントのお知らせをしたいからとか、それこそ書籍を出したからとか、そんなわけでもない私をね呼んでくださって、本当にあの友達しゃべりしてるような感じなのにありがたいことです。では3年目の2024年8月からこの2025年7月まで、まだこれから放送されるものも含めて1年間でカウントしたらね、なんと15本も出させていただいてるんですよ。ありがたいことですね。もう3年目なんて飽きられてもおかしくない、さあいわゆる倦怠期の3年目じゃんなのにね、ありがたいことです。でこれはですね、あの2024年の8月、1年前の夏に一挙ゲスト出演した番組が5本も放送されたり、この月はよく夢の種のラジオ関連の番宣投稿をインスタとフェイスブックに上げさせていただいた月でした。これはね、あの横浜で夢の種放送局開局9周年パーティーが行われて、それに参加した時に、じゃあ神奈川スタジオで一緒に撮ろうとか、東京スタジオで一緒に撮ろうって、リモートじゃなくて撮れるの嬉しいからゲストに呼んじゃうなんて言って呼んでくれた子が多かったので、8月に集中したんですよね。はい、そしてご紹介できていなかったのが、そうですね、夏以降2024年11月札幌スタジオのヒューさんが呼んでくださいました。この時ね、ヒューさんは2年ちょっと続けてきたけども、一人語りの限界とかね、なんか一人で収録していても、私はこの番組を続けている意義があるのかなって、リスナーさんにとってどうなんだろうなんていうことを実はポツポツ悩んでるんですっていう風に、同期パーソナリティなんですが、そんなことを公開相談みたいな形で話そうというふうに呼んでくれました。そしてこのヒューさんと同じく札幌スタジオリーダーマキコさんも出演して3人でお話ししたんですが、この3人でのトークがきっかけで一人語りお題でコラボグループができたんですよね。はい、12月は神奈川スタジオのこれまた同期パーソナリティみくみさんがチューズザミューズという番組に呼んでくださいました。みくみありがとうね。そして同じく12月には岐阜スタジオのミュージシャンキョロちゃん、草野京子さん、ディアハウズというバンドを旦那さんと息子さんと組んでいるかっこいいキョロちゃんが岐阜スタジオに呼んでくれました。そして私はですね、目の前でキョロちゃんにの弾き語りを番組中に聞けたんですよ。キーボード持ち込んでくださいまして弾いてくださいました。嬉しかったです。ちょっと飛びまして、2月が先ほどの神奈川スタジオの2人、植松ひろえちゃんとえみちゃんと3人コラボ放送したので、それぞれの番組に出させていただきました。そして3月の前半、東京スタジオの浜野英子さんとともに出演してくださった東京スタジオのすみこさんは、私の番組収録の前に2本 すみこさんの番組に私を出させてくださったんです。なので東京スタジオでね3本も撮ってきたっていう感じですね。すみこさん本当にありがとうございました。そして4月が先ほどお話しした札幌スタジオのカジーちゃん、そして7月はこれから放送されるのでこのこともまた次回にしようかと思うんですが、福岡スタジオの方と札幌スタジオの方が番組に呼んでくださっております。楽しみですね。そんな風に私の夢の種の3年間パーソナリティ生活3年間はリスナー様はもちろん、そしてゲストに出てくれた私の近しいお友達はもちろん、でもね意外に広がった夢の種のパーソナリティさんとの交流、そしてその友情関係、友人関係というのかな、それに支えてもらって3年間続いてきたとも言えるんだなというふうにつくづく思った次第です。そしてこのゲストに出させていただいたものを振り返っていた時に私ちょっと気づいたんですけども、私ね番組を終えるというその最終回に関わらせていただいたり、番組を終えたばかりの子がね、この前の神奈川スタジオの6月のまみちゃんみたいにね、原真由美さんみたいにね、番組を終えたばかりの子が愛知に立ち寄ってくれて、その気持ちを少し私の番組の中で話してくれたりというふうに最終回に携わったことがね3年間で5回もあるんですよね。一番思い出深いのは愛知スタジオのカッターさん、先輩なんですけどね、若い男性なんですけども、その方の番組を聞いたことがあって、でもお会いしたことはなくって、何せ私番組始めたのががっつりコロナ禍だったので、でも偶然にもカッターさんが最終回の直前の回を収録しに来た時に、私スタジオにちょっと来る用事がありまして、そこで初めて会えて、でそのままゲスト出演させてもらったということもありました。そして私の番組にも引き続きそのまま1本たまたまスタジオが空いていたので、そのまま2人で喋って最終回を決めた気持ちとかそういったものも話してもらったんですよね。はい、それがご縁でなのか、そこからまた数年かかって4回最終回に携わらせてもらってるんですよね。不思議です。さあ先ほどお話しした第62回2月の後半のサラリーマン堀内さんの退院祝いに絡めまして、私一人語りお題でコラボのグループに痛かった話というのをですねお題としてちょっとあげようかなって思いました。皆さんの中での痛かった話、これね身体的にフィジカルでこう痛かった話っていうものと、あと心が痛かったっていう方に捉えたり発想を広げて語ってくれる人もいそうなんですけども、皆さんが痛かった話っていうと何ですか？私はですねあまりそういう、こう大怪我とかっていう経験がなくって持っていないんですけども、一つでもね心もチクッと痛くなるような兄弟喧嘩の中での痛かった話っていうのを一つこう明確に思い出しているものがあるので、もしかしたら一人語り会で痛かった話をこれからするかもしれません。お楽しみにって言える内容ではないかもしれませんが、ちょっとそんなことをふっと思いつきました。はい、このグループに興味がある方はぜひ番組ホームページから、私のインスタグラムやフェイスブックなどを見つけていただいて、そこからダイレクトメッセージなどを送っていただけたらと思います。それでは少し早めなんですがエンディングに向かおうと思います。このねジャズの曲をですねちょっとでも多めに皆さんに聞いてもらえるように、あんまりギリギリまで喋りすぎずにっていうのを心がけたいと思うんですが、せっかくの貴重な一人語りなのでまた喋りまくっちゃうかもしれません。さあ私はですね最近 よく1ヶ月に一遍ぐらい、オープンステージっていう形で邦楽のカバーだったりとかね、なんかね仲間内のセッション会とか、そんな小さなステージなんですけども、なんかね年末ぐらいから月に一遍ぐらい歌わせてもらってる機会があるんですよね。そうなの。もともとはジャズボーカルを一生懸命仲間と一緒にですね、一生懸命楽しくライブを開いていて、私はボーカルを担当してたことなんかもあったんですけど、今はねそこで出会った女の子のギタリストの子と一緒に懐かしのウェディングベル、シュガーのウェディングベルをハモったりとか、結構その女の子のユカっていうことをハモって、ハモリ曲、懐かしいハモリ曲、かっこいいハモリ曲などを披露するっていうのにちょっと楽しくなってます。そのスタジオ練習なんかも楽しくってね。でユカがですねギターも弾けて三振も弾けるんです。なのでその三振に合わせてビギンの三振の花を披露したら、大受けでみんなでこういやーさーさーというふうに途中でこう掛け声かけてくれたりって、そんな嬉しい機会があったんですが、ユカと三振の花を練習しだしたらですね、なんとビギンのライブ情報をゲットしまして、6月13日の金曜日に行ってきました。ビギン石垣島出身の3人グループですね。シマンチュの宝とか、先ほどの三振の花、それから24時間テレビのテーマになった笑顔のまんまなんかも有名で、元は恋しくてなどのブルースを3人で奏でていたようなバンドなんですけども、ビギンの35周年記念ライブに行ってきたんですけども、名古屋の新栄というところにあるダイヤモンドホール、これも老舗の古めのライブハウス、ライブハウスとホールの中間ぐらいなのかな、あれ何人ぐらい収容なのかな、200人ぐらいは入るのかな、もっとか、400くらい入るのかな、ね、えどれぐらいなんだろう、400いかんが300ぐらいかね、もっともっと、そっかもっと入るか、今サオリンが後ろでガラスの向こうでね教えてくれてます。サオリンはねライブすごくたくさん行く人なので、そうでね立ち見で、でもすっごい楽しかったですね。でどれが聴きたくてっていうわけでもなくね、とにかくビギンのその音楽に触れる、あとねトークもほっこりしてて最高なんですよ。でもねその三振の花、ユカと一緒にこうステージで披露したばかりの三振の花が割と早い段階で弾いてくださって、待ってた方も多かったようで、周りからも三振の花のイントロが流れたらおーっていう風にどよめきが起きましたね。はい、アンコールはシマンチュの宝もしてくださいましたそんな風にねとっても素敵なライブに行くことができました。そういうねビッグゲストのライブは久々に行けたのかな。しかもね今回はビギンさんは35周年でホールじゃなくってライブハウスのツアーっていうのをしてたんですよね。お客さんとすごく距離が近い。しかしそれがあまりにも人気でホールツアー開催決定というのもつい最近インスタグラムに上がっていました。うん、そんな風にちょっと最後は音楽の話をさせていただきました。さあ8月で3周年を迎えます。3周年記念企画としてはまた周年企画にあのゲスト私は呼ぶのか、楽しみにしていてください。そして若宮つなさんというイラストレーターさんに書いていただいたビジュアル、番組の日々の恥は書き捨てのビジュアル、3年間ずっと毎日毎日大好きで今でも大好きなんですが、つなさんとお話をして3周年記念ということで新しいビジュアルを書いていただきました。パチパチパチパチパチ。それが8月1日から夢の種放送局のウェブサイトのこの日々の恥は書き捨て番組ホームページに掲載されます。少なくとも3年間は新しいビジュアルを目で続ける予定です。とっても素敵なのでそれも楽しみにしてください。そして4年目始まってすぐぐらいにですね、つなさんをこのスタジオにお招きして新ビジュアルの制作秘話なども披露していただく予定でいますのでお楽しみに。それではこの後は上松ひろえちゃんの番組を引き続きお楽しみくださいね。またね。